こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ユラのカラーブック暮らしを彩る14色の刺繍物語は、刺繍作家ユラによる色彩を軸に構成された実用刺繍ムックである植物、動物、フルーツ、スイーツなど、暮らしの中で親しみやすいモチーフを14色の世界として提示し、全48点の図案と作品例を収録する、単に図案を並べるのではなく、色の名称や濃淡、組み合わせが作品の印象をどう変えるかを味わえる点が本書の主題である。原寸大図案刺繍の進め方、小物への仕立て方も用意され、刺したモチーフをパネル、刺繍枠、巾着、手提げ、クッション、ペンケースなどへ展開できる。鮮やかで独自性のある配色で知られる著者の作風を鑑賞と制作の両面から学べる一冊であり、刺繍を通じて色への感覚を広げることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、14色を入り口にモチーフと季節感を結びつける構成。本書の最も明確な特徴は、作品を技法別や素材別ではなく14の色を中心に整理していることである。植物、動物、果物、菓子といったモチーフは日常的で理解しやすいが、そこに色ごとの名称や季節を思わせるイメージが加わることで、図案集は小さな色彩の物語として読める構成になる。例えば赤や藍のような色は、単なる刺繍との指定ではなく、作品全体の温度、華やかさ、落ち着きに関わる選択肢として扱われる。これにより読者は何を指すかだけでなく、どんな雰囲気にしたいかから制作を始められる。一般的な刺繍本ではモチーフの形やステッチが主役になりやすいのに対し、本書は配色を制作判断の中心に置く。そのため、同じ花や動物を指す場合にも季節の装い、部屋の布小物との調和、送る相手の好みを考慮したアレンジへつなげやすい。色見本の暗記ではなく、色が図案の印象を組み立てる過程を実作例で確認できることに価値がある。次に、濃淡と配色替えで同一モチーフの表情を変える方法。ユラの作品では鮮やかな色を使いながらも、単色で強く押し切るのではなく、近い色の濃淡や意外性のある組み合わせによって表情を作る点が重視される。本書でも同じモチーフであっても糸の色や地布を変えることで見え方が大きく変わることが示される。これは刺繍における実践的な学びでもある。輪郭やステッチが同じなら、図案そのものを描き直さなくても、明度差を小さくすれば柔らかな印象に、対比を強くすれば輪郭の明快な印象に寄せられる。したがって、掲載基本を正確に再現したい読者だけでなく、手持ち糸を生かして自分なりの配色を試したい読者にも有用である。ただし、配色替えでは色を増やすほど良くなるわけではない。モチーフ内の主役色を影やアクセントの色、背景となる布の色の関係を保つ必要がある。本書の複数の色彩例はその判断を具体的に観察する材料となる。色を正解の番号として扱う段階から、作品の印象を調整する手段として扱う段階へ進むための図案集と位置づけられる。さらに、原寸大図案と実用的な仕立てで完成品まで導く。本書は作品写真を楽しむだけのビジュアルブックではなく、実際に手を動かす読者を意識した実用書でもある。図案は原寸大で掲載され、必要に応じて QR コードからダウンロードして印刷できる仕様が案内されている。大きな図案でも自宅で複数枚に分けて出力し、位置を合わせて写す方法を取れるため、拡大コピーのために外出する手間を抑えやすい。図案の転写は初学者にとって制作開始の障壁になりがちであり、このアクセスのしやすさは実践面で重要である。さらに、刺繍後の布を巾着、手提げ、クッション、ペンケースなどに仕立てる提案がある。刺繍を額装するだけで終えず、日々使うものへ変えることで、モチーフの配置や布の選択にも目的が生まれる。もっとも、複雑な裁縫工程までを詳細に学ぶ専門書として選ぶより、刺繍を小物として完成させるための入り口として見るのが適切だろう。刺繍図案完成写真、仕立ての提案が連動することで、読者は一つの模様を生活空間や持ち物の中でどう生かすかを考えられる。そして、初心者が取り組みやすい一方で、図案サイズと説明の保管は必要。購入者の反応からは、原寸大図案や親しみやすいモチーフによって刺繍を始めたばかりの人でも取り組みやすいと受け止められていることがうかがえる。全48点という量も、一つの対策だけに集中するより、気に入った色や小物から選びたい読者に向く。一方で、初心者向けであることは、全ての工程が完全に詳細化されていることと同義ではない。特に複雑な仕立てや、写真から針目の細部を読み取る場面では、基礎ステッチの解説書、動画、既存の裁縫知識を補助として使う必要が出る可能性がある。また、一部の図案は比較的大きく、じっくり刺す時間や配置できる譜面積を要するという指摘もある。小さなワンポイントを短時間で量産したい人は、サイズを確認し、縮小印刷やモチーフの部分使用を検討すると良い。 本書の長所は、初学者を過度に専門的な技法で圧倒しないことにある反面、技術を体系的に習得する教本ではなく、制作意欲を具体的な作品へ向ける図案配色集として活用することで、その設計が最も生きる。最後に、インテリアと日用品の間を往復する刺繍の提案掲載作は、パネルや刺繍枠のように飾るための作品と、巾着やバッグ類などを使うための作品の双方へ広がっている。この二方向性は、色をテーマにした本書と相性が良い。壁に飾る作品では、色は空間のアクセントとして働き、複数の作品を並べれば、季節や好みに応じた小さな配色計画になる。他方持ち歩く小物では、刺繍は布地や衣服との組み合わせの一部となり、耐久性や配置、余白の取り方も考える必要がある。同じ図案でも、額装するなら色の存在感を強め、ペンケースや巾着にするなら、日常の使用場面に馴染む色へ調整するといった判断が可能になる。本書は衣服そのものへの大規模な装飾を主眼とするものではなく、暮らしの中で視界に入る小物や室内装飾に重点がある。その限定は弱点ではなく、刺繍を完成後に使い続けたり飾り続けたりするための具体的な尺度を与える。色を指す行為を手芸の工程だけでなく、生活用品と室内の雰囲気を整える選択へ結びつけている点に、この本の実用的な独自性がある。結論として本書は、色選びに惹かれて刺繍を始めたい人、ユラの明るく個性的な配色を具体的な図案で学びたい人、刺繍を巾着やバッグ、室内用パネルなどの形に仕上げたい人に適している。原寸大図案とダウンロード可能な図案の案内があるため、転写の準備を進めやすく、まずは好みの色や小さめの作品から試すという使い方ができる。経験者にとっても、手持ちの糸を使った配色替え、自負による印象の調整、同一モチーフの再解釈を考える際の参照資料となる。一方、ステッチ技法や高度な縫製を網羅的に学ぶための教科書を求める場合は、基礎書を併用するのが現実的である。類書にも花や生活小物を扱う刺繍本は多いが、本書は14色という明確な編集軸によって、モチーフ、季節感、育名、完成品の用途を一つの体験にまとめている点で際立つ。見本を再現するだけではなく、濃淡や組み合わせの違いが作品の印象を変えることを観察し、自分の暮らしに合う色へ移し替えられる。そのため、図案集であると同時に、刺繍における色彩判断の感覚を養う実践的な一冊といえる。ご支援いただける場合は、ユラポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。